はい、皆さんおはようございます、今日はですね、教会の誕生日なんですね、この2000、何十年か前に、120人ほどの弟子たちがね、集まってお祈りをしていたところに、聖霊が下ってですね、神が不思議なこの奇跡をね、そこで行われた。まあ、その話はずっと前からしておりますけれども、そこで教会が誕生して、イエスがその福音となってこう語り伝えられていく、まあ、その過程をね、今年はずっとお話ししているわけですけれども、まあ、エルサレムから始まって、その周辺のユダヤ、そしてサマリア、さらにですね、その地域広くこの福音が伝えられていくという、そこのお話ですけれども、今日はこの福音がいよいよですね、この、まあ、いわゆるパレスチナ地域を出て、まあ、外に伝えられていくという、まあ、海外という概念は当時はないんですけれどもね、その、まあ、パレスチナから初めてこの福音が外に出ていくというところですね、その、まあ、先週からその話は始まってはいるんですけれども、そこのお話をしていきたいと思いますが、今日は反対を力にということなんですけれども、まあ、いわゆるね、宣教旅行ということなんですが、まあ、そのスタートはアンティオキアというところで、みんながお祈りをしている時にね、この聖霊が告げられたというところが始まっておりますね。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊が告げたと、さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい、私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために、聖霊はこのペンテコステの日に弟子たちの上に下って、そこから教会をスタートされたけれども、もうすでにその時にはこの福音が、さらに遠く広い地域にこう広げられていくということをもともと計画しておられたわけですね。でもそのために、2人の人を選んでおられたと、それがバルナバとサウロであったということですね。その話は先週しましたけれども、まあ、彼らにもいろんなことがこれまでもありましたけれども、時満ちて、この2人をこの仕事に当たらせなさいとこう言われるわけです。そこで彼らは断食して祈り、2人の上に手を置いて出発させたというふうに書いてあります。で、最初に行ったのがこのバルナバの故郷であったキプロス島というところですね、地中海の島ですけれども、この間郡美和先生が行ったというところなんですけどね、で、まあ、そこはもともとバルナバのふるさとでした。だから、まあ、海外伝道というよりむしろバルナバにしてみれば自分のふるさとに福音を伝えに行ったという感じでしょうかね。聖霊によって送り出されたバルナバとサウロはセレウキアに下り、そこからキプロス島に向け船出し、サラミスに着くとユダヤ人の諸会堂で神の言葉を告げ知らせたと。で、宣教の旅に出かけるわけですけれども、これも先週お話しいたしましたけれども、当時の地中海世界にはですね、ユダヤ人が至る所に住んでおりました。ディアスポラと呼ばれる離散の民と言われるユダヤ人が住んでいて、そして彼らは自分の住んでいるところには必ずシナゴグ、街道を建ててですね、そこで安息日ごとに集まって礼拝を捧げていたわけですね。なのでこのサウロとバルナバもその街道に行けばユダヤ人が集まっている、旧約聖書のことを分かっている、主なる神を信じている人たちがいるから、そこでお話をするということができたわけですね。まあ、これは全部神様があらかじめ備えておられたことであるということを先週お話しいたしましたけれども、ユダヤ人の諸会堂で神の言葉を告げ知らせました。これがこの地図ですけれども、ここがエルサレムですね。で、ここがアンティオキアという、ここがまあその宣教の旅の拠点となったところですけれども、最初に行ったのが船で渡ったこのキプロスと、そしてこれからお話をするのはキプロスから船で渡ってですね、このままこれいわゆる今のトルコですけどね、小アジア半島というところですけども、そこにこう福音を伝えていくわけですね。で、パウロのふるさとはこのタルソスなので、この辺りというのはまあおそらくパウロにとっては地元というか、よく知っている地域ではなかったかなと思います。ですから最初はバルナバのふるさとに行って、今度はパウロの、まあ、ふるさとというか地元に、まあ、福音を伝えていったということになろうかと思います。で、パ ウロとバルナバはペルゲから進んでピシディア州のアンティオキアに着いたと、到着した。そこで安息日に街道に入って席に着いた。やっぱりここでもユダヤ人が集まっている街道に行ってお話をするわけですね。全くその聖書も知らない神様も知らない人たちにいきなり喋っても多分わからないだろうという読みもあったのかもしれませんし、まあ、まずはやっぱりユダヤ人に、このイエスの福音を知ってほしい、信じてほしいという気持ちが何よりも彼らには強かったと思うんですね。それで、街道に入って席に着いたと。そうするとまず聖書が読まれて、それから、私が 今やっているような形のですね、まあ、お話をするということがユダヤ人の街道では行われておりまして、まあ、この2人は旅の教師みたいな感じですから、何か一言お願いしますということで立ち上がってお話をすると、まあ、これは先週そこのパウロの、ね、最初の宣教旅行における説教のところは全部私読みましたけれども、パウロはそこで力強くですねユダヤの歴史を語り、そして何よりもナザレのイエスは救い主であると、そして彼を信じるならば立法では義とされえなかったのに信じる者は皆この方によって義とされると。ユダヤ人はみんな立法を一生懸命守ってたわけですね。立法がしちゃいけないということはしないし、食べちゃいけないものは食べないしね、安息日は少なくともこの街道に集まるしとやってたわけだけれども、立法学者だったパウロはですね、立法いくら守ってたって義とは認められないでしょうと、私たちは立法を完全に守ることはできないしということでお話をして、でもこの方イエスを信じるならば義とされるんだと、それはイエスが私たちの罪の身代わりとして十字架で死んでくれた、そしてよみがえられたから、もう立法に縛られる必要はないんだと、立法を守らなくても、いや立法を超える義がイエスによって与えられたから、それを私たちは信じればいいんだというお話をしたわけですね。でこれを聞いた人たちはですね、まあ、びっくりしたと思いますね。そんなのがあったのかということでびっくりしたと思いますけれども、パウロとバルナバが街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことを話してくれるようにと頼んだんです、ね、初めて聞いたこのアンティオキアのユダヤ人たちはですね、これは素晴らしい教えだと、来週も来てくれということですね。で、次の安息日なんですけれども、なんとですね、次の安息日になるとほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきちゃった。ユダヤ人以外の町中の人たちがこのパウロの話、それはだからユダヤ人の街道でやった話ですよ。だけどもおそらくそのユダヤ人の街道でやった話がその1週間の間にこの地域の人に広がっていったんですね。アンティオキアからやってきた、アンティオキアからアンティオキアに来てるわけですけども、ファリサイ派のパウロ、そしてレビ人のバルナバの話はすごいと、でぜひみんな聞きに来てくれということで、特に宣伝したわけじゃないのに町中の人が集まってきた。これ私の夢ですけどね、来週来たらここに町中の人がここに集まって、御嶽中の人が集まってこないかなってずっと願ってますけど、まだ起こりませんよ。まだ起こってないだけでね、来週起こるかもしれないですけどね。でもまあびっくりしたでしょうね、おそらくユダヤ人がびっくりしたと思いますよ。その街道にね、もう町中の人がわんさか押し寄せてきて、でびっくりしただけじゃなくてですね、ユダヤ人はこれを見てですね、しかしユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬み、口汚く罵ってパウロの話すことに反対したって言うんですよ。なんでって感じですよ ね。このユダヤ人の街道にいっぱい異邦人がやってきたんだから喜ばなきゃいけないじゃないですか。なのになんとユダヤ人はですね、これを見て妬んだ。なんで妬んだのかということですけど、皆さんどう思われますか。なんでユダヤ人がね、この押し寄せてきた今町の異邦人たちを見て妬んだのか。おそらくそれはこの自分たちはこれまでね、一生懸命立法を守って、主なる神に従ってきた、 その上でこのイエスの福音を聞いて救われるということになって、それで嬉しいなと思ったけども、なんと異邦人はそんなことは一切やってないわけですね。律法なんか守ってない、好きなものを食べて好き放題やって、要するにユダヤ人からしてみれば悪の限りを尽くした連中がこの話を聞いて救われるなんてとんでもないと、ね、妬んだわけですね。で、一方でやっぱり自分たちは特別だと思い上がってたんじゃないかと思うんですね。自分たちは主に選ばれた、まあ、アブラハムの子孫だと盛んに言ってますからね。自分たちは特別で、あいつらはそうじゃないのに、簡単にこのイエスを信じて、罪許されるなんてことはありえないということで、ひどく妬んで口汚く罵ったんですね。で、それでパウロとバルナバはですね、これを見て言いました。神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした。あなた方ユダヤ人ね、語られるはずでしたと。だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものにしている。見なさい、私は異邦人の方、私たちは異邦人の方に行くと、ここで宣言するわけですね。主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光と定めた、あなたが地の果てにまでも救いをもたらすためにと言ってですね、この括弧で入っているところは、これはあの旧約聖書イザヤ書の引用なんですね。で、まあ後でも話しますけども、実はあのパウロがあのダマスコでクリスチャンを迫害しに行った時にね、このイエスの声を聞いて目が見えなくなった、で彼のところにお祈りに来てくれたアナニアという人がですね、パウロをやがて異邦人に使わすっていう、そのメッセージを伝えてるわけですね。だからパウロはおそらくそのことも思い出しているんだと思いますけれども、このイザヤ書の49章の6節に、私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとするという言葉があるんです。で、このイザヤ書には国々ってなってるんですね。でもこれを異邦人というふうに、まあ、同じ言葉なんですけれども、あのはっきりと何て言うかな、意味を明確にしてるっていう感じですけれども、まあ、いずれにしてもパウロは、ユダヤ人に福音を伝えたかったし、伝えようとしたけれども、あなた方がそれを拒んだんだと言って、私は異邦人のところに行くって言ってですね、でこうして主の言葉はその地方全体に広まったと。だからユダヤ人たちは口汚く罵ったけれども、パウロとバルナバは異邦人、集まってきた異邦人にイエスの福音を伝えたわけですね。そして、その後ですね、このユダヤ人はしつこいというかね、ほっとかないんですね。ところがユダヤ人は神を崇める貴婦人たちや町の主だった人々を扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、その地方から2人を追い出した。いいじゃない、好きにさせとけばと思うんですけど、それダメなんですね。俺たちの地元でこんなことは許さないと言ってですね、神を崇める貴婦人たちや町の主だった人々を扇動してと、町のお偉さんにいろいろ袖の下なんか渡してですね、あいつをちょっと追い出してくれと言って、2人を追い出してしまったんですね。で、それを見てですね、パウロとバルナバ、そこで2人は彼らに対して足の塵を払い落とし、イコニオンに行ったとかです。足の塵を払い落としたこうですね。実はこれはイエス様が弟子たちに言われていたことなんです。ルカ福音書の9章の5節にね、誰もあなた方を迎え入れなかったら、誰もあなた方を迎え入れないなら、その町を出ていくとき、彼らへの証として足についた、埃を払い落としなさいと、ね、つまりこれはあなたたちが福音を受け入れなかったのは、これあなたたちの責任ですよと、そういう意味でしょうかね。足の塵を、埃を払い落として、で出てった、ね、で次に隣町に行きました。イコニオンというところに行ってます。でイコニオンに行ってもやっぱりユダヤ人のところ行ってます。その前、さっきほどね、そのピシディア州のアンティオキアで、私たちはユダヤ人じゃなくて異邦人の方に行くって言ってんですけど、やっぱりユダヤ人の街道に行ってます。イコニオンでも同じようにして、パウロとバルナバはユダヤ人の街道に入って話をしたが、 その結果大勢のユダヤ人やギリシャ人が信仰に入った。もうここではユダヤ人もそうだし、ギリシャ人、まあ、異邦人も信仰に入ってですね、まあ、パウロが語る福音、バルナバが語る福音に人々は耳を傾けて、宣教がね大成功だったわけですね。ところが、同じ信じようとしないユダヤ人、それでも信じるユダヤ人もいたけれども、信じようとしないユダヤ人たちは異邦人を扇動し、兄弟たちに対して悪意を抱かせる。ほったかないんですね、ユダヤ人は。で、異邦人を扇動して悪意を抱かせると。でもそれでもね、二人はめげません。それでも二人はそこに長くとどまり、主を頼みとして勇敢に語ったと。みんなに反対があってね、おそらく、行ったところ、もちろん街道だけじゃないと思いますけれども、いろんなところでイエスの話をすると妨害が来るわけですよね。わーわー言ったりとか、石投げたり、いろいろあるわけじゃないですか。それでも二人は、いやいや俺たちはこの町にとどまると言って、イコニオンで福音を伝えたわけですね。で、主は彼らの手を通して印と不思議な技を行い、その恵みの言葉を明かしされたと。彼らはイエスは十字架にかかって死んで、そして蘇ったということを証ししているわけですね。で、イエスは生きていると。で、イエスは生きているということを証明するために、さまざまな印と不思議、癒しが行われたり、奇跡が行われたりして、でそれを見た人たちは、ああパウロとバルナバの言っているイエスというのは、ね、本当に生きているんだなと、彼らの言っていることは真理だな、真理なんだなということを確認したわけですね。この印と不思議な技によって、イエスの福音は真理である、真実であるということが証明されたわけです。ところがですね、このことが、さらに大きな騒動になりました。町の人々は分裂し、ある者はユダヤ人の側に、ある者は使徒の側についたと。あまりにもこのパウロとバルナバが語る福音が影響が多くて、大きくてですね、町中の人がそれを聞いたと。そしてある者は、もちろんこれを信じてね、パウロとバルナバの側についた。でもある者はユダヤ人の側についてですね、分裂騒ぎが起こっちゃった。町が分裂したんですよ。すごいですよ、でもね、影響力っていうかね。そしてなんと異邦人とユダヤ人が指導者と一緒になって、二人に乱暴を働き、石を投げつけようとした。過激ですね、ユダヤ人、過激です、やることが。指導者と一緒になって、まあどういうこと、まあおそらく捕まえてなんかね、やろうと思ったんじゃないかと思いますけれども、二人はこれに気づいて、リカオニア州の町であるリストラとデルベ、またその近くの地方に難を避けたと。さすがにね、その捕まえられて石を投げられそうになったので、ということが分かったから、逃げたんですね。そしてそこでも福音を告げ知らせたと、隣の町に行って福音を述べ伝えるわけです。次行ったところはリストラというです、ね、あんまりいい名前じゃないですけども、リストラというところですけれども、でそこで、まあ、不思議な技が起こりました。パウロは足の不自由な人がいたのですね。でパウロは彼を見つめ、癒されるのにふさわしい信仰があるのを認め、自分の足でまっすぐに立ちなさいと大声で言った。するとその人は踊り上がって歩き出した。生まれつき歩いたことのない人がですね、イエスの名によって癒されて、立ち上がったんですね。でそれを見た人々がですね、これはすごいと。で群衆は、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと。このバルナバとサウロの様子を見てですね、これは神が降臨したんだと。そして町の外にあったゼウスの神殿の祭司が、家の門のところまで牡牛数頭と花輪を運んできて、群衆と一緒になって二人に生贄を捧げようです。もうこの二人はゼウスだと。で、まあ、これは周り後で読んだら分かるんですけれども、バルナバがゼウスで、パウロはアポロだとよく喋るからね、だと言ってですね、これはギリシャ神話に出てくる神様ですけれども、のその人の姿を取って来られたんだと言って、神官がこの生贄を持ってやってきちゃったわけですね。 まあこれには困りました。パウロとバルナバもですね、バルナバとパウロはこのことを聞くと服を裂いてやって群衆の中へ飛び込んで叫んでいった。皆さん、なぜこんなことをするのですか。私たちもあなた方とだと同じ人間すぎませんと。私たちを神だと扱ってもらいたくてこんなことやってるんじゃないんですと。私たちを救ってくれたイエスのことを伝えてるんです。この人が癒されたのはイエスのおかげなんですと言ってですね、証しをいたしました。まあ、どれぐらいこのパウロとバルナバの宣教の言葉がインパクトがあったかということですよね。初めて聞く人がほとんどだったと思いますけども、でもそこに語られる言葉、そしてこの起こった出来事がものすごいやっぱりインパクトをこの町に与えていったなということが分かりますね。ユダヤ人がほっとかないですね。ところがユダヤ人たちがアンティオキア、最初に行ったとこね、あとイコニオン、次に行ったところからやってきて群衆を巻き込み、パウロに石を投げつけ、今回やりました、実際に石を投げつけ、死んでしまったものと思って、実際当たってます。でやられてもう倒れてるわけですね。町の外へ引きずり出した。しかし弟子たちが周りを取り囲むと、パウロは起き上がって逃げたんじゃないです、町へ入っていった。これどうなんでしょうね。パウロ大した怪我じゃなかったのか、いやこれは生き返ったんじゃないかというふうに理解する人も今分かりませんけどね。でももう死んだと思われるぐらいの状態だったわけでしょ。石さんざんぶつけられて、まあ僕は石ぶつけられたことはないか分かりませんけど、でもパウロもこんなになってもうああこれはもう死んだなと思って引きずらされたんですよね。ところがこの弟子たちが周りで、ああパウロ死んじゃったと思ってですね、ひどい目にあったなとか思って言ってると、パウロがパッと目を開けてですね、おどこだここはってですね、バッと立ち上がって、またこの町にダッとこう向かっていってですね、福音を伝えるために向かっていったということなんですね。まあこの最初のこれが宣教旅行なんですよ。始まったばっかりですよ、これ。すごいインパクトだしね、あの出来事ですよね。とにかく反対されたんですよ。とにかく反対。でもそれはユダヤ人によって反対された。最初に行ったピシディアのアンティオキアでは、ユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬み、口汚く罵ってパウロに話すことに、最初は罵って口だけだったんですね。でもイコニオンでは、ユダヤ人と異邦人とユダヤ人が指導者と一緒になって2人に乱暴を働き、石を投げつけようとした。次には今度乱暴を働こうとした。そこで一応難を逃れるんだけども、リストラに行った時にはユダヤ人たちがアンティオキアとイコニアンからやってきて群衆を巻き込んでパウロに石を投げつけた。でどんどん過激になって、パウロとバルナバが一生懸命語れば語るほどユダヤ人の反対は強くなっていくわけですね。でもそれでも2人はめげません。それでも決して帰っていきません。で必ずユダヤ人の街道に行きます。もう私たちは異邦人に向かうと言ってるけれども、ユダヤ人に向かっていくんですね。でイコニオンではそこに長くとどまって勇敢に語るし、リストラでは石投げられて、まあ瀕死の重傷だったかもしれないけど、それでもパウロは立ち上がって町に入っていくわけですよ。もう福音を伝えなければならないというこの熱意がね、伝わってきますけれども、まあ、ある意味このパウロという人はこう反対されればされるほど燃えるタイプですよね。そういうタイプ、やられればやられるほど何クソっていう感じでね、それに向かっていくんだと思いますけれども、でもこの出来事はそういうパウロの性格もありますけれども、このユダヤ人の反対によって福音が異邦人に広がっていくわけです。これが非常に重要なことです。パウロとバルナバは最初ユダヤ人の街道に行ってユダヤ人に福音を信じてほしかったわけでしょ。ユダヤ人が神に選ばれた民だしね、この イエス様はユダヤ人だし、ユダヤ人に福音を信じてほしかった。でもユダヤ人は妨害はするし、ひどい目に遭わせるしですね。でも一方でこのギリシャ人が信仰に入る。そして14章の27節でですね、この旅のが終わった後アンティオキ教会に戻った時に言ってる言葉ですけども、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告したと。つまりパウロはこの最初の宣教旅行で、あ、神様は間違いなく異邦人に福音の門を開いてくださったんだと確信した。ユダヤ人のことが大好きで、自分はユダヤ人だし、ユダヤ人に福音を伝えたいけれど、いや、神様は異邦人に福音を伝えたいんだなということがここで分かったんですね。それはユダヤ人が反対したからです。で、逆にユダヤ人が全然反対しなくて、街道でね、ああよく来てくださいました、みんなイエス様信じますってユダヤ人が言ってたら、福音は異邦人には広がらなかったかもしれない。ユダヤ人だけのものになったかもしれない。でもユダヤ人が妬んで反対してくれたおかげで福音が異邦人に広まるというですね、なかなか皮肉な結果なんですね、これね。でもこれこそがまたまさにこの神の技なんですよ。これまでエルサレムから始まってね、福音が伝えられていって、その中でもいろんなことが起こりましたけれども、この最初の宣教旅行においてはユダヤ人の反対ということが起こって、でパウロもバルナバもそのことでひどい目に遭ったけれども、でも反対されればされるほど福音がユダヤ人から異邦人に広がっていくというですね、この、不思議な神の技がここで起こっていったということです。パウロの気持ちはどうだったのかと思うんですけれども、さっき最初に言いましたけど、パウロがね、ダマスコで、イエス様に出会って、その後アナニアに手を置いてお祈りしてもらった時にね、この聖霊がアナニアにこう言ってるんですね。すると主は言われた、行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器であると。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そうと。もうだからパウロは最初に救われた時からですね、異邦人に、もちろんユダヤ人もそう、イスラエル人もそうだけれども、異邦人に、主のことを伝えるために召されているし、そして苦労することがもう最初から分かってた。だからこのひどい目に遭わされたり石投げられたりするたびにですね、パウロはこのことを思い出したと思います。ああ言われた通りだったなと、ね、苦しまなきゃならないんだなということを多分彼は分かってたと思いますね。でも彼の気持ちの中ではね、葛藤がありました。この葛藤はね、彼の手紙の中に描かれるんですね。彼の手紙の中に、彼は自分自身生粋のユダヤ人で、ユダヤ人に福音を受け入れてほしいと思うけれども、福音は異邦人にどんどん広がっていってると。彼は決してそれを、ああよかったよかったと、ね、まあもういいや、もうユダヤ人なんかほっとけいいやとは全然思ってない。でも一方でこれが神の技なんだと、うまくいかないことが神の技を広げるそのきっかけになってるなということを学ぶわけですね、ここで。でもパウロの苦しみはその、ね、石を投げられてひどい体の痛みよりもおそらく心の痛みだったんじゃないかと思うんですね。だから多分パウロは心の中で涙を流しながらね、ああ自分たちの同胞ユダヤ人がどうしてこの福音を受け入れてくれないのか、イエスを信じてくれないのかということを嘆きながら、それでも彼は福音を伝え続けていくっていう、そのことがですね、これからも続いていくわけですけれども、いずれにしてもね、今日のこのお話は、私たち何を教えてくれるかなと思うんですけれども、宣教の働きっていうのはもちろんこうやってね、聖霊の働き、聖霊はさまざまな形でお膳立てをして導いてくださるということをこの数ヶ月ねお話をしてまいりましたけれども、今回は、送り出されたわけですよね。聖霊に送り出された2人は、だから送り出されたということは、ね、行ったらうまくいかなきゃいけないはずじゃないですか。でもうまくいかないんですよ、 行くところ行くところで反対される。でもうまくいかないで反対されるからこそ福音が広がっていくっていうことがある。そのことについてはパウロとバルナバはその時には多分知らないわけですけど、ね、でもああこれこそが神の技なんだなと。だからもしかしたら私たちのこの宣教においてもあるいは信仰生活においても、ね、反対される邪魔に遭ううまくいかないということもあるかもしれません。でもそこでめげちゃいけない。そこでいやこんなに反対されるからダメなんだろうとか、ね、こんなにうまくいかないからもう諦めた方がいいとかそんなこと思っちゃいけないということです。パウロとバルナバはその時あのイコニオンではそこにとどまって主を頼みとして福音を語ったし、リストラでは石を投げられて殺されそうになったけどまた町に向かっていくわけです。主は必ず働いてくださるんだということを信じてですね、その反対にあったと、いや反対があるからこそ神の技が起こるんだということを私たちは信じなきゃいけないんです。それが重要なところです。まあ、特に今この国の戦況はねもう本当に危機的な状況ですよ。でもだからといっていや私たちはもう諦めましょう、ね、もうこの国の選挙は難しいですからちょっと無理ですなんてことを言ったら多分パウロに怒られます。何を言っとるんだと、ね、俺がどんだけ苦労したか知っとるだろう、読んでみろと、ね、神の技は必ず起こるんだと、ね、いや反対されれば反対されるほど神様の技はきっとそこで何か備えられているし、そこで諦めずに私たちが向かっていけば必ず神の技は起こるんだと、そう信じてくれと多分言うと思いますね。激しい反対に遭いながらも福音を述べ伝え続けるその姿勢をこの御言葉を読みながらね、私たちは、心にしっかりと刻まなきゃいけない。またこのペンテコステの日、聖霊が注がれたあの日、そして今も私たちにその日は届いている、その日が私たちに燃えていると信じたいと思います。お祈りしましょう。天の父様、今日は最初の宣教旅行のお話を振り返りました。あなたが選んだ技だということで2人は使わされていきましたけれども、しかし行くところ行くところでユダヤ人の反対に遭い、ついには石を持って追われると、死に瀕するというところまで行ってしまった。しかしバルナバもサウロもそこで逃げませんでした。いやむしろ町に向かっていった。主よ、私たちにもどうぞこの強い信仰を与えてください。めげることなく何度でも向かっていく、唯一無二のこの福音を伝えていく、その強い思いを与えてください。どうぞそのために私たち一人一人に聖霊を豊かに注いでください。私たちがくじけないように、めげないように、負けないように、諦めないように、どうぞ主の聖霊があの時と同じように私たち一人一人に臨んでくださいますように。そして今この国の戦況は本当に危機に瀕しておりますけれども、いやだからこそあなたは私たちを選んでくださって用いてくださっていることを信じます。どうぞ一人一人をあなたの戦況の器としてお用いください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。
Amen.
祈祷いたします。仰ぎ恋い願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度のように豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝を終わります。ようこそくださいました。お座りください。